震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで働いています。私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてとしちゃん、
はい、
今回の番組が TBC で流れるのは7月31日
そうです、
ね、ネット局ではもう過ぎてしまっていますが、本日仙台は高等大公園で行われた TBC 夏祭りで、この番組初の公開イベントが行われました。
はい、集まってくださった皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このイベントの模様は来週お届けする予定ですので、楽しみに待っていてくださいね。
はい、
さてその公開イベントも盛り上がりましたが、
はい、
この夏休みに全国的に盛り上がっているのが、うん、スマホアプリのポケモン GO ですよね。
そうですよ、
まあ、私たちの時代ね、 GO っていうと郷ひろみですからね、うん、
ちょっと GO 違いですね
ポケモン GO、
そう、その GO ではなくてですね、まあ、先週始まってからここ女川町も、まあ、毎日スマホ片手にね、はい、街歩きをしている高校生とか、まあ、サラリーマン、はい、親子連れもたくさん見受けられます。
みんなやってます、
うん。まあ、と言いますのも、女川町は実はこのポケモン GO の元になったイングレスというゲームが盛り上がっている地域でして、
はい、
まあ、何度もねイベントも開かれたりしていたんですよ。でこのポケモン GO ではゲームを進める上で、町のあちこちにあるこれね、ポケストップという場所を訪ねて歩く必要があるんですよ。
ポケストップですね、
うん、この影響で女川町がとにかくポケストップが多いんです。
お、
特にシーパルピア女川を中心とした新しい町ですから、うん、駅前のエリアは、まあ、3歩歩けばポケモンに当たるくらいの密度になっていると。
3歩歩けばポケモンに当たると
。そうですね、これちょっと言い過ぎなんじゃないですかねって思うんですけど、でも実際そうなんですよ。ね、私も働いているアガインステーションももちろんポケストップになってます。
お、うん、そうそう、さっき聞いたんですけど、
はい、
ここね、うん、女川 FM のスタジオ自体が、はい、うん、そのポケストップになってるそうじゃないですか。
そうなんですよ、まあ、別にねうちが頼んだわけではないんですけれども、うん、まあ、早速スマホ片手にスタジオ前をうろつく人が急増しています。
お、
まあね、噂ではレアというか結構珍しい種類のポケモンが出現したりするようですよ。
なるほどね、
うん、
まあ、うちの子もね、ポケモン好きだったんですけども。
そうなんですね、
まあ、集めるのが楽しいとかさ、
うんうん、
なんか夢中になるのもね、うん、分かるんですけども、
はい、
まあ、このスタジオも実は役場や小学校の敷地内にありますし、
うん、
まあ、駐車場もあるので、
うん、
まあ、一歩間違えるとね、まあ、不法侵入、ね、あるいは車とかに危ないですよね、うんうんうん、工事車両も結構来てますので、うん、ちょっと怖い面もありますよね。
そうですね、どうしても歩きスマホになってしまいますからね、うん、まあ、ニュースなんかでもね大きく話題になっていますけども、まあ、その辺もね気をつけて楽しんでもらいたいですね、
うん、だってこうちゃんと気をつければ楽しめて、あ、うん、ね、そんな危険ではない遊びではあるはずなの、はい、これは多分ね問われていますよね、
うん、
この我々社会がさ。
そうですね、うん、というわけでですね、美味しい海産物、素敵な音楽、そしてポケモンも出る街、
ポケモンも出る、
はい、
しかもレアなポケモンがね。
そうですよ、うんうん、そんな女川町です。まあ、皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、そしてスタジオにはポケモンと同じくらい、なんか失礼ですねこれねポケモンと同じくらい個性的な町内のリスナーの皆さんも遊びに来てくれています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初のコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今日はこの方にお話を伺います。
ラジオをお聞きの皆さん、女川町の皆さん、はじめまして、歌を歌っています大島花子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
大島花子さんといえばこの番組でも実はよく書けるんですけども、
はい、
上を向いて歩こうをはじめ、多くのヒット曲を残した大スター、坂本九さんの娘さんとして歌手として活動してきました。そして最近はお父様の作詞作曲した親父という歌が話題になっています。この歌を引っ提げて全国各地を現在回られております。今日はなんとここ女川町にて 無料のチャリティーコンサートを行ってくださいました。私もずっと聞いていたんですけども、
はい、ありがとうございました、まあ、どうなることやらと思ったんですけれども、ちょっと椅子が足りなくなるぐらい、
そうですね、
あのホールの椅子が足りなくなってしまって申し訳なかったんですけれども、はい、あのそのぐらいにたくさんの方がいらしてくださいまして、あのすごく熱心に耳を傾けてくださって、あの本当に涙する方もたくさんいらして、私もちょっと胸がいっぱいになる思いで、あの歌わせていただきました。
明日があるさとか、
はい、
あの見上げてごらんとか、はい、あの一緒に口ずさんでいらっしゃいましたね。
そうですね、あの一緒に何の曲によっては一緒に歌ったり、はい、あの楽しんだり、はい、聴いてくださったりといった感じでしたね、うん、
それからやっぱりあの手話を使いながら、はいはい、あの何曲か歌っていただいて。あ、
そうですね、はい、あの私の父が坂本九が、あの手話がとても好きで、あのその影響もあって私も手話で、あの手話でというか、まあ、その伝えるってどういうことだろうということを手話を通じて、うん、あの感じていただこうということで、手話を皆さんで手話を教え、あのやって教えして、あの歌を歌ったり、あと手話からできた曲を歌ったりなんていうのもさせていただきました、うん、
すごく素敵だと思いました。ああやってこう教えてもらうと、手話っていうのはなんかとても優しい、なんかこうコミュニケーションの手段なのかなって。
そうですね、あの簡単な手話で、あの挨拶とか、あと夕焼け小焼けの童謡なんかを皆さんと一緒にやったんですけれども、うん、あのどういう意味があってこういう表現なのかっていうのをね、うん、お伝えすることで、あの皆さん分かりやすかったなっていただけて、私も嬉しく思ってます、
うん、なんか改めてね、あのさようならとかこんにちはとかお休みの意味をね、
はい、
なんか教えてもらったような気がします。
ありがとうございます、はい、
それから歌なしで手話だけっていう時もありましたね。
そうですね、音をなくしてその無音の世界で手話を皆さんで歌うという、ちょっとそんなこともやってみました。
素晴らしいなと思いました。
ありがとうございます、
は
い、
今回女川町は初めて、
はい、そうですね、東松島までは来たことがあったんですが、
女川町に来てみてどんな印象を受けましたか、
はい、あの病院でしたっけ、
はい、
ね、海からにかけての、うん、あの今整備されてる景色を見て、でその後、そこの商店街ですか、新しい商店街が、はい、なんかとてもいい雰囲気の商店街が、あの活気があってすごく素晴らしいなと思いました、うん、そこ あのさっきもコーヒーとかパンをいただいたんですけど、はい、ちょっとこれ東京に持って帰りたいと思うぐらいに美味しくって
なるほど、
とも温かくて、あの大好きになりました。
ありがとうございます、はい、本当に何もかも震災ではなくなったんですけども、 それがもうあの商店街もかなりかさ上げしてあるんですよね、はい、まあ、なんといってもグルメの街にも、はい、ありつつあります
ね。そうですね、はい、でしょうね、
はい、あとあの大島さんは、
はい、
まあ、女川に限らず、東北地方を、はい、よく回られると聞いていたんですけども、
あの何かを誰かのためにするなんていう、そんなあの大それたことではなくて、おこがましいことではなくて、もう東北の皆さんにお会いしたいというそういう思いで、震災直後からあの、まあ、いろんな場所に行かせていただいてるんですけれども、うん、でもちろん歌を歌うこともあればお話をすることもありまして、あの何でしょう、もう、うん、私が皆さんに会いたくて、あの皆さんのこと忘れてないっていうことを伝えたいという、そんな思いで行かせてもらってまして、まあ、あの場所によってはもう5回6回と行ってる場所もあるので。
あ、そうなんですか。
そうですね、あのそういった場所ではもう本当になんか家族に会いに来るような、
はい、
そんなイメージで、あの会いに帰ってるという、うん、そんな感じです。
なんかすごくこう優しい、ね、まあ、歌声もそうですけれども、こう雰囲気がとても優しい感じのする、あのひとときだったなというふうに私も思いました。はい、それからやっぱりですね、その、はい、今日あのご自身でもお話しされていましたけれども、まあ、大切な家族を、はい、亡くしたということで、はい、まあ、実は私もあの震災では、はい、下の娘がちょうど6年生だったんですけども、はい、大川小学校で犠牲になりましたけれども、はい、あの飛行機事故からは30年、は
い、31年ですね、
年経ちますよね、はい、それでその乗り越えるとか、その立ち直るとか、はい、そういうふうなものではないというふうな形、あのお話をこうしてくださっていて、
はい、
すごくこう私もそうだなっていうふうに思ったんですけれども、はい、大切な家族を亡くしてっていうふうな、そんな思いをと伝えるというか、そういった思いで、あの語ってくださってるのかなと思って。
東日本大震災から5年が経ったわけなんですけれども、はい、まあ、5年ってまだまだ時間と悲しみっていうのは比例しないなと、して時間が経ったから言えるものでもないし、
ね、
まあ、時間が解決してくれることもあるのは確かなんですけれども、まあ、時が経ったからこそ感じる悲しみもあったりですとか、で、まあ、悲しみ自体も一つとして同じものがないので何とも言えないんですが、私の場合はということでお話をさせていただいてまして、うん、乗り越えるとか、それを克服するとか、そういったことは私は全く考えていなくて、悲しみにはもう終わりがないものなんだと、でもその悲しみを自分の中で自分の一部として抱きしめながら歩いていければいいんじゃないかなっていうふうに私は今考えてまして、うん、そういったことをまあ、被災地では私は今こういうふうに思ってるんですって、決して乗り越えなくてもいいし、克服する必要もない、必ずしもそうではないんじゃないかなっていう、そんなメッセージを伝えさせてもらっています。
なるほど、本当、まあ、私にとってはありがたい言葉だったんですけども、うん、やっぱりその悲しみは消えないですよね、はい、乗り越えるものではないですよね、
はい、もちろん消えたら消えたでもそれは素晴らしいんですけれども、うん、消すのが目的ではなくて、うん、もう本当に日々を大事に刻むということが一番大事なのであって、うん、悲しみというのは必ずしもそうなんか悪者みたいな ね、
そうです
ね、なんか病気みたいなね、
はい、
治さなきゃとか、うん、そういうもんじゃないんじゃないかなというふうに考えています
、うん、そうですね、今日もおっしゃってくださったようにこう抱きしめるように、はい、一緒に悲しみとともに歩んでいけばいいのかなと思っていますし、
はい、
そうした上で、はい、やっぱりこうお父様もこう、はい、歌の世界で、活躍されていたということで、大島さんも歌の道に進まれたわけですけども、
はいはい、そうですね、父の影響がたくさんあるのはそれは間違いないんですけれども、うん、ただ私も時間をかけて歌を歌っていこうということは時間をかけて決意したことなので、
うん、
まあ、父が歌手であるからこそ踏み入れられない世界っていうのもありましたし、そういった意味では自分がいろんな経験をする中でやはりこれが私のやりたいことなんだ、私はこの方法で伝えたいメッセージがあるから伝えたいんだっていうふうに、うん、時間をかけて決意というか、まあ、覚悟をしたというか、
うん、
はい、この道でやっていきたいというふうに思って
そうですね、まあそれからですね、やっぱりコンサートではたくさんの歌を歌ってくださいましたけれども、はい、やはり中でもこうお父さんの、ね、作詞作曲した「親父」という曲があったんですが、
はいはい、一昨年にですねアルバムに収録しまして、
はい、
とても好評だったもので、今年改めて改めて録音をしまして、うん、それをシングルとして発売しました。
はいはい、それで話題となっているんですけども、たくさんあるでお父さんの残した、はい、曲の中で、
はい、
改めてこの歌を歌うという、
これは父が自分のお父さんのことを書いた作詞作曲した曲なんですけれども、うん、まあ、子供の頃にステージで歌う姿を見まして、うん、すごく感動したんですね。で、まあ、父親と息子の物語なので、まあ、私が歌うのはどうかなという思いもあったんですが、まあ、ともかく私はずっとライブを生で歌うということを続けてきましたので、うん、その重ねる中でとても好評いただきまして、親父がいいっていう声が多かったものですから、うん、ぜひこれは形にしたいなということで録音をしました。
なんかこう親っていうのは、
はい、
今日歌も聞いてて思ったんですけども、
はい、
いくつになっても親なんですよね。
そうですね、
まあ、
はい、
いつもこう上にいて、
はい、
こう乗り越えられないというか、はい、まあ、もちろんそれは子供、親にとっての子供もそうで、やっぱ何歳になっても、はい、何年経っても子供は子供なんだなっていうふうに、改めてその、
はい、
そういうつながりみたいなのを、
はい、
思わされました。それからやっぱりその今日もおっしゃってましたけど、上を向いて歩こうというのは、
はい、
何でしょう、本当何十年も前の曲なんですけども、
そうですね、50年以上前ですね、
はい、もう震災の年なんていうのはなんかこの時のためにこの歌は、はい、あったんじゃないかと思うくらい、
はい、
実は私もちょっとギターを弾いて子供たちとよく歌ったりしたんですけど、
ね、
震災の時にさすがにちょっとしんどかったんですが、6月にちょっとみんなで、歌う機会があって、ギターを弾いてなんか私歌えって言われて、
はい、
何歌ったらいいかなと思った時に、上を向いて歩こう 歌わせていただいたんですよね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、これは永六輔さんが別に励ます歌じゃないんだというふうにおっしゃってたのがとても印象的で、うん、
はい、
なんか悲しみをこらえてる、涙をこらえてる少年の顔を思い浮かべながら歌ったというふうにおっしゃってまして、まあ、誰もがそういった思いを胸に抱いて歩いているっていう、うん、そういったところからたくさんの方に歌っていただくようになったのかななんていうふうに思ってます。
そうですよね、はい、上を向いて歩けば涙こぼれないっていうんですから、もう涙はここまで来てるっていうことなんですよね。
そうですね、こんなに悲しい曲はないんじゃないかなと私も思ってまして、うん、とても軽快な歌なんですけれども、はい、実は本当に究極に悲しい歌なんだなっていうのが、うん、まあ、大人になって気づいたんですけど ね、うんうん、
ね、私国語の教員をやっていて、はい、震災間もない頃に瓦礫だらけの、はい、女川の町での中学校で俳句作りをしたんです、
はい、
そしたら見上げれば瓦礫の上に鯉のぼりって書いてある子がいたんですよね。なんかもう、はい、とぼとぼ歩いていて下ばっかり向いてちゃダメだと思って頑張って上を向いたら、壊れたビルの上に誰かが鯉のぼりを上げてたっていう歌で、なんか悲しいような、ね、希望のあるような、うん、とても印象に残ったの、
はい、
やっぱ上を向くっていうのはそういうことなんですよね。
そうですね、まあ、それぞれの、ね、方の思いで歌っていただけたらと思います。
はい、はいはい、まあ、そういうことで今日は本当に女川に、来ていただいて、はい、多くの方々がなんかこう心にあったかいものを持って、今日は帰ったんじゃないかなというふうに思います。私もその一人です。本当にありがとうございました。はい、今後宮城県あるいは東北の、
はいはい、白石で、宮城県は白石で8月18日ですね、カフェミルトンという、カフェでコンサートがあります。あと秋には、東京でもコンサートがありまして、ぜひ皆さん機会がありましたらいらしてください。
はい、8月18日、はい、白石ということですね。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、ちょっと長くなっちゃいました。